コリント第一の手紙15章の12節から19節までです。ここではですね、復活の重要性ということですね。死者は原理的に復活しないんだというようなことを言っている人、死者は絶対に復活しないということになれば、キリストも復活しないということになる。だから原理的にですね、絶対に復活なんかは起こらないというふうな考え方を、このコリントの集まりですね、の人の中の一部が、あなた方のあるものというふうに書いてありますが、実際にそういう人がいたというわけですね。そういうことに関して、これは非常に重要な問題なので、パウロが非常に力を込めて、この15章、ずっとですね、この復活ということについて言っているわけです。普通は、この前も言いましたが、重要なことをまず最初に言うと、後付け足しということがあるかもしれませんが、そういうことが多いかと思うんですね。けれども、パウロはですね、まず直面しているコリントの集まりの人たちの党派的な争い、これはやはり自分が上だと、そういう気持ちですね、自分が周りの人よりも上なんだっていうふうな、やはり神中心でなくて人間的なものを中心と考えていたという、そういう人たちがいろいろとおったということですね。で、そのまず直面している問題について言った後でですね、福音とはどういうことなのかということも、自分は水の洗礼をするために来たのでなく、福音を伝えるために来たと、まっすぐにそういうことを言ってたんですね。で、その後ずっと来てですね、この最後の段落16章はですね、このエルサレム教会のための献金と、これから今後の予定というようなことを書いてありますから、この15章でですね、キリスト教信仰においてずっと後の方になってですね、このように初めてここで詳しく書かれているわけです。そもそも最初のような問題はですね、その福音ということを本当によく分かってないから、そういう党派対立、自分中心になっていくんだと。ですね。それで、この、その一番最初のところでも福音とはどういうことかというのを述べ伝えた、はっきり言ったわけですね、パウロはこの手紙で。で、それは、私は福音を告げしていらっしゃるために来たのだと。だからこの福音のことを本当に分かっていないから、そのような分裂が起こる。水の洗礼がいつかにも一番大事なことの、誰から受けたかというのが一番大事なかというふうな、枝葉のことですね、本質と関係ないことでそのように分裂したりするのだということ。でそこでこの福音もう一度知らしますとですね、この一章の一番最初でですね、私が使わされたのは福音を告げしていらっしゃるためだと。で、特に十字架の言葉っていうことですね、十字架につけられたキリスト、でここはよく十字架の贖いだけをここで、取り上げられることがしばしばあります。十字架という言葉があるから。けれども後の今日のところを見て分かりますように、単に十字架につけられただけのキリストではですね、これは何もならないと。復活ということはなくあって初めてこの十字架の言葉が非常に重大なものになる。で、この十字架のロゴスというのは、十字架に関して死んでそして復活したということまで含むわけですね、福音だから。ですからここでもう一度知らせると。でその方ここで締めくくりだから、一番根底にあることなので、このように全てのいろいろなこの世的ないろんなこのキリスト教の集まりの中にある起こる問題も、結局はこの根本のことが一人一人の信徒によって体得されてないときに起こるんだと、そういう意味でこのここで、言われている福音というものがですね、一切の問題の解決になるわけですね。で、今日のところはその復活を さらに強調してですね、神が万能なのだから死者の復活も当然あり得ると。死者の復活などが原理的にないということはですね、神様はそういう死ということよりも弱いんだということになるわけです。ですね、死者を蘇らせないのといった死の力が神の力で強いっていうふうなですね、全く空虚なことになるわけです。神は万能であるから当然死の力も超えるんだというわけですね。でその力をですね、キリストにおいて明らかに表して復活をさせたと。で、キリストが復活しなかったならば、私たちのこの述べ伝えることも無駄になり、あなた方の信仰も無駄になり、そしてキリスト者たちも偽証人、偽りのことをですね、言っている大嘘つきになるというわけです。そしてもう一度この17節でですね、キリストが復活しなかったならば、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にあることになる。ここにですね、さっき言いましたように、復活がなかったら十字架で死んだだけのキリストはただの人間が処刑されただけ。だから万人の罪あがないということはできない。本質的にですね。死をも超える力だから罪の最終的結末は死に至らせる。ですね。神に反するということは最終的に死に至らせる。だから死の力に打ち勝つようなものでなければですね、万人の罪のあがないということもできないわけです。キリストが復活しないであれば、あなた方の信仰は虚しいと。罪の中にある。許されない。そういうふうに、復活と十字架による罪の許しは、ここではっきり言われているように、深分に結びついているわけですね。さっき言いましたように、この一章のところでですね、この福音というものが、十字架の言葉を滅んでいく者に、おるからだと。救われる者に神の力だと。で、何か十字架のあがないだけを、福音だというふうに、うっかり受け取りがちなんですけども、この15章ではっきりとですね、詳しく本質的に点を述べているわけですね。それを見たらわかるように、復活ということはないのならば、十字架に上がないということもない。そんなこともキリストはできない。だからあなた方も罪の中にあって、そのまま罪によって滅んでしまうんだと。そしてさらにですね、そのように罪のままで本質的に死の力にみんな飲み込まれるんだったら、あなた方もですね、嘘ですね、復活もしないものを信じるとしている嘘に、そういうふうにかけた人になると。嘘を信じて生きている人になると。まあ、そういう意味で、このように全ての人の中で最も惨めなということまで、こんな強い表現で言っているんですね。これを見ても、それぐらいパウロにとっては、復活ということの非常な重要性があったということです。この点で一般的に神を信じるという、私は神を信じるけど、十字架も復活も信じないという人も、これは多くいると思われますが、それはこのキリスト教信仰と言われると、この究極真理とは全く違うわけなんですね。ここで言える、ここまではっきりとパウロは、このキリスト教と言われるこの福音は、復活、そしてそれに伴うこの十字架の罪のあがない、そのことを深分であり、これが一番の重要なこと、最も大切なことだということをこんな風に強い表現で言っているわけです。で、ここまでどうして強い表現で素朴に神を信じているだけでいいじゃないかというふうな気持ちも多くの人に起こりがちなんですけど、私も45年ほど前に初めて読み始めた時に、復活を信じられなかったらこれみんな虚しいと、罪の中にある、それで信じただけの人と最も惨めな人であると、まあ、畳みかけるように書いてあるから、ちょっとこう、最初に読んだときはずっと昔ですね、驚いたものです。最初に我々、私ども日本人としては、神を信じるかどうかは決定的になると、それ、だけがですね、クリアできたら、頭はまあまあいいんだというような感じの人も多いからですね。で、私自身は、復活ということよりも十字架のあがない、不思議なことにその十字架で死んでくださったということをすっと受け入れることができたんですね。どうしてそんなに簡単に、それまでいろいろな権威とか大学紛争の最中で、権威的なものにはありとあらゆるものには絶えず反論していったり、そういう論理的にですね、論争したりをするのが、習慣みたいになってたんですね、あの学生運動の激しい時は。 だから、まあ、私自身が、それまでのそういう気持ちからしたら、復活だとか十字架だなんていうのは、全く考えられないということで、初めから相手にしなかったはずなのに、本当に不思議なことに、ふっとそういうことを立ち読みしたときに、まあ、まさに神様の聖なる霊、聖霊の風が吹いたと。それまで心の中にあったものをですね、一掃してくれて、この真理、福音というものがさっと吹き込んできたという感じですね。で、パウロにとってこれほどまで重要だった復活、これは聖書の他の箇所からですね、見ていたいと思いますが、それはパウロはですね、生きているのは私ではなくキリストだということを言ってたですね。これを見てもわかります。これは復活のキリストです。もちろん生きているのは私でなくキリストが生きているというのは、復活のキリストがですね、私の中に生きてくださっていると。そして私に新しい命、新しい気持ち、新しい力、新しい感じ方、新しい方向性、道、みんなそれをお告げしてらせて、歩ましてくれていると。自分がいろいろなことをなすことができたのは、一人にこの生きているキリストだと。そして自分の出発点も、昔、ユダヤ人としての学問ですね、律法学者になる道を歩んでいたわけで、非常に知的レベルも高い人のようだったようですね、経済的にも非常に豊かだったと。この世的に非常に恵まれた状況であったけれども、キリストの真理、復活十字架、キリストの本当の教えのことは全く分からなかった。だからそれを真理の敵と思ってで信じて、迫害をして殺すことさえしたというわけです。で、それを根本から変えたのは、周りの人の説得、議論、本を読んだ、そういうことでなかったんですね。パウロの場合は、復活したキリストから直接語りかけられた。復活したキリストと直接出会ったということです。そして、なぜ私は迫害するのかと。生きたキリストからのほんの短い一言と天来の光、創世記の一番初めにあったことがパウロにも起こったんですね。闇と混沌の中にあったけれども、神が光あれと言ったら、直ちに光が存在した。パウロもキリストの真理に対しては全くわからなくて闇と混沌で、あったけども、光あれと、光がパッと差したら、たちまちそのパウロのそれまでの闇と混沌がなくなって、光があったと。それに彼を決定的に変えたのは復活のキリストだったわけです。学問ではなかった、単なる経験でもなかった。そこからしてもですね、復活のキリストがいないんだったら自分の意思は全く無意味になる。自分も決してそのようにキリストに立ち返ることはできなかった。これもパウロのもう絶対的なもう思いだったんですね。本当に復活のキリストは全てを私を変えてくれたと。で、このようにコリントやらガラテヤたちはいろんなところに伝えて、実際に生きて伝わっていったのはまさにそのキリストのおかげなんだと。キリストがなさっていると。ということなんですね。それはすぐ前のところにあった。で、十五章の実節、神の恵み。キリストを通して現れたその神の恵みですね。キリストの復活、出る力、十字架による許し。その神の恵みを働いた。しかし働いたのは、私の考えや私の努力や私のこういう意思ではなかったというんですね。私と共にある神の恵み、キリストを通して働いた十字架の恵み、復活のキリスト、死をも超えるような力、そういうことも与えられたことによって、できた。まさに神がなされたんだというわけです。だから、復活がないようだったら自分の一切がですね、現実のほうに存在して、この世の大きな力を持って、キリストに立ち返る人がたくさん出てきている。これをみんなないやいうことになる。そういうふうにですね、全く現実を現実と認めないデタラメなことになるわけですね。そのようにパウロは、復活のキリストはですね、頭の中でどっちだろうか、 1か0かどっちか信じてみようかなとか、そういう問題でなかったわけですね。日々一番の心、魂の奥底で新しい力を与え、指し示し、また罪を許す、そういう毎日の自分の現実だったんです。それがこのキリスト教と言われるものの本質なんですね。こうしなさい、ああしなさいとかいう、そういう風なものとは本意に非常に違ったものなわけです。生きたキリスト、復活のキリストが働いておられる。だからそういう復活のキリストを持たないのになればですね、あなた方の信仰は虚しいと。これは頭の中だけでですね、仮にそのように思い込んでありもしないと、復活がないんだったらですね、そんなことみんな嘘になってしまうわけです。十字架の罪の許しもないと。だから全く矛盾したですね、真理に反するようなことを思っているに過ぎないということになるんですね。こういったキリストの霊、生きたキリストの霊、復活のキリストの霊を持つことが一番根本的に大事なんだということを、すでに前に学んだローマ信徒の手紙の8章においても、まあ、これいろんなところで当然言ってるんですけども、この8章のところを振り返ってやられたらいいと思います。例えばですね、ローマ信徒の手紙の8章の9節、284ページ、ローマ信徒の手紙8章の9節。あなた方のうちにですね、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方はその聖霊、その聖霊の支配下にあると。で、その聖霊とはキリストの霊だから言い換えてるんですね。すぐその後で、キリストの霊を持たない人はキリストに属してない。キリストに属するものをクリスト者、クリスチャンっていうようになったんですね。だから復活を否定する、復活というものないのならば、これはキリストの霊も存在しないわけです。もう死んでそれで終わりなら、だからキリストの霊を持たないならば、キリストに属していない、クリスト者でないということになってしまうんですね。そして11も、キリス、イエスを死者の中から復活させた方、神の霊があなた方に宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた、要するに神様はですね、あなた方のうちに宿っているその聖霊、キリスト、生けるキリストによって生かすのだと。こういうふうに死ぬはず、みんな滅んでしまう、それを生かすのも、この神の霊、復活したキリストの別の現れが聖霊なんですね。復活がなければ聖霊もないわけです。だから死ぬはずの体を生かす、これは復活の霊、キリストの霊だから、復活をした人が否定したら、もう生かされることはできないから、そのまま死に滅んでいくんだというわけです。こういうふうに、この実は今日のところですね、復活ということとこの聖霊、神の霊ということは一つ同じものであるからですね、このように特別に重要な表現しているわけです、ね、キリストの霊を持たないなら、復活をしたキリストを受け入れないのものはないと否定するならば、キリストに属していない、クリスト者でないんだと。今日のところでは、復活がないのならば、私たちそんなキリストを信じるっていう人は嘘を信じているだけで、全ての人で最も惨めなものになるですね。あなた方の信仰は虚しく、今なお罪の中にあるではないかと、まあ、そういうふうに、表現は違うけど本質的にも同じことを言ってるんですね。そしてまた以前にも何度か触れたように、キリスト者のですね、集まりそのもの、個々の人もそうですけれども、それは神殿だと。これパウロも何度か強調しているんですね。あなた方は神の霊が宿っている、キリストが宿っている神殿であることを知らないのか、気づいていないのかと。 そして信じる人の集まりそのものも神殿だと。信じる人のただ中にキリストが、復活したキリストがおられるからということですね。エクレシアっていうのは神に呼び出された人の集まりでですね、そこの中に目には見えないけど復活したキリストがおられる、そういう集まりということです。二人三人、たった二人でもいい、三人でも、イエス様を信じる、イエス様の何によってっていうのは、イエス様の本質を信じて、それはイエス様の本質とは復活し、万人の罪を贖う方、神と同じお方という意味ですね。そのことを信じて集まる者の中には、キリストが、復活したキリストがそこにおられる。そういうふうに、二人三人我が名によって集まる者の中に、私もその中にいるっていう。これはもちろん、今の私たちですね。キリストが処刑されて以降は、復活のキリストのことを言ってるんですね。そういうふうに、この復活を否定すると、聖霊を否定することになる。そうしたらそれは、キリスト教でなくなってしまうわけなんですね。かつもキリストも十字架も聖霊も何もなくなってしまうわけです。まあ、そういうふうに、そして聖霊をいただいている一番誰もが実感できる証拠っていうものが、神様のことを一番近いお方としてお父様、神様とイエス様と呼んで祈れることなんですね。心からそういうふうに神様どうか助けてくださいと、イエス様、罪を許してくださってありがとうございますと。ただそのごくある意味で単純なことが心からできるならば、それはまさに聖霊がなさっていること。で、他の圧倒的日本人が全くできないのは、そこに聖霊が宿っていないからということです。聖霊の宿り方には、非常にこう、様々な段階が、パウロのようにです。本当に、命をも、かけて、そして危険なところもこの聖霊様によって助けられ強められ、そういう数々の困難も乗り越えていくような力を与えられる。そして書いたものが聖霊によって書いたものだから、永久に残る聖なる書となった人もおる。でも全くそういうふうにですね、もちろん知られないで、一人ひっそりと住む、あるいは昔のように結核やハンセン病や全く隔絶された、あるいは捕らえられた中でですね、無実の罪とか、あるいは病院でもどこでも施設でも、イエス様のことを本当に仰いで、その苦しい時にイエス様助けてくださいと、そしてそのように助けられ許されたことも感謝できる、そういうところの中にまさに聖霊が共にいてくださっておるということです。そして聖書の最後は、あるいはイエス様ご自身もですね、再び神の力に包まれて、いわば雲に包まれてという表現をしていますが、神の力に包まれて再びですね来られると、なんか霊的に来られる、どのような形でどんなふうに来られるかは一切細かなことは言われない。確実なことは、神の力を持って来られて一切の悪を滅ぼされる時が来るっていうんですね。私たちは復活した体、霊の体、どんなのか全然見当もつかないわけです。でも復活ということは事実であると。神様がおられる、今どんな形してるのか、手も足もあるはずがないんですね、神様っていうのは。完全な霊の方。そのように私たちも復活させていただけると。今新しい天と地もそういうものです。どんなに思い描こうとしても思い描けないけれども。でもその新しい天と地というものを前味としてですね、私たちに生きている間から聖霊をください。聖なる霊が与えられるほど必要なことは全て聖霊が教えてくださると。だから新しい天と地はどういうものか、もう霊的にですね、言葉の説明を超えた形で、実感できるようにしてくださるということですね。そういうことを私たちも信じていくことができるわけです。復活があったらばこそ、キリストは蘇って天に帰られたんですね。死んでそれきりだったら再臨を再び来るもないわけです。ですから復活がないならば、この再臨ということもなくなるわけです。 まあ、そういうふうに、単に復活もない、従って十字架の許しもない、なんとなくキリストの望みを抱いているようにでは最も惨めなものだとか言われているのはですね、そういう根本的なものがなくなるということになるからですね。私たちも2人3人あるいはこの、まあ、集まりのように何十人かが集まって、そこにイエス様をお迎えして、一人一人の中にもより一層御言葉とともにとどまってくださる、そうしたことのゆえにこの集まりも続いてきたし、世界のキリスト教の集まりも様々な問題を抱えながらも、そこに内在してくださるイエス様がその様々な人間の欠点にもかかわらず導いてこられたということを思います。そういうことで、この復活のキリスト、今も生きて働くキリスト、私たちのうちもですね、生きて働くキリストこそ私たちが日々求め、そして求めれば聖霊が与えられる復活のキリストも死んでくださると、私のうちにとどまれ、そうしたら私もあなた方のうちにとどまる、これ復活のキリストのことを言っているわけですね。あの夢の言葉も、復活がないならば意味がなくなってしまうということです。そういうふうに非常に重要なキリスト教の全てと関わってきますので、パウロが今日のところでこのように繰り返し強調して述べているということです。はい、以上です。